美濃陶磁歴史館だより連続コラム、ウチンターのお宝なんやね。第32回、どうする定則、つまぎ不死の決断、丸1。つまぎ伝兵衛定則は、天文13年に明智忠広のおそらく三男として、水野信友の姪を母に生まれました。父広忠は斎藤道三、継いで織田信長に仕えており、信長が家臣の三男を馬回り衆として組織化していく中で、定則も取り立てられて一家を興することになりました。定則は明智家の諸家として祖父頼康の礼に習い、つまぎを名字としました。天正10年6月、本能寺の変が起こります。定則の動向は不明瞭ですが、他の馬回り衆とともに京都内に宿泊していたはずです。光秀のいとこ、かつ明智一族の長老、広忠の息子ですから、明智君によって撃たれる心配はなかったと思われます。おそらく変の直後には、明智つまぎ一族の本領であるつまぎ号に戻り、東美濃地方を抑える役割を担ったのではないでしょうか。結果として、山崎の戦いから坂本城の落城に至る一連の戦いには、直接的な関与がなかったため、戦後に謀反の責任を問われることもなかったのでしょう。その後の森長吉による東美濃平成戦では、東美濃諸将の多くが反抗する中で、戦わずに家臣となる道を選びます。天正11年には、領地の大幅な課税も加え、定則は、森家の重臣となりました。天正12年に勃発した小牧長久手の戦いでは、羽柴秀吉に味方した森長吉と共に徳川織田信長連合軍と戦いました。長男の頼忠を森家本軍に配し、自身は宇津津峠に布陣しました。この宇津津峠付近でも合戦があり、宇津津明言軍の社殿が焼失しています。これはおそらく森軍が大敗した羽黒八幡林の戦いの時でしょう。続く長久手の戦いでも森家は大敗。森長吉は討ち死にしてしまいます。動揺した森家の隙を狙った徳川軍別動隊による東美濃侵攻作戦により岩村明智織河野の諸城が次々と陥落していく中、定則は最後まで屈することなく、高山表の戦いで石川一政率いる徳川軍別動隊を撃退、つまぎ領を守り抜きました。小牧長久手の戦い後も、定則は森家の重臣としてつまぎ領を守り、関ヶ原の戦いまでに家督を頼忠へ譲って隠居、伝入と号しました。